鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内でさまざまなジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者といえるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根掘り葉掘り聞いていこうという番組です。本日は、何週間か前に出ていただいた建築業をされている中山さんのご紹介で、なんかそのお友達ということなんですけど、スズメレコードというレコード屋さんと思いきや、ギターショップでありギター教室をされているスズメレコードの肩書きがちょっとすごいんです。スズメレコードの総帥ということで、久世隆さんに来ていただきました。本日のテーマはかっこいいんです。迷わず行けよ、一歩踏み出す勇気と退く勇気で参ります。鈴木聡の栃木の元気ということで、本日のゲストの久世さんのプロフィールを簡単にご紹介します。スズメレコード総帥の久世隆さんです。1973年愛知県の生まれなんですけれど、その後小山にすぐ見えまして、小学校から宇都宮市に在住されていらっしゃいます。携帯電話関係のお仕事とかいろいろされて、2013年に今日 の、 出演テーマであるスズメレコードというレコード屋さんと思いきや、ギターショップ兼、ギター教室ということでされていまして、なかなかユニークな方のような打ち合わせだけでも思ったんですけど、音楽の街宇都宮ということもありまして、いろんなお話を聞きたいと思います。ということでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
スズメレコードっていうので、いや名前は聞いてたんです。
はい、
なんか前は通ったことあるんですけど。
ス
ズメレコードどこにあるんでしたっけ。
もみじ通りというところにあるんですが、
今話題の通りですね。
はい、今注目の、
はいはい、スズメレコードという何屋さんなんですか。
一応表向きはギター屋でございます。
表、はい、ちょっと待ってください。表向きだってギターショップ、
はい、
ギターを各メーカーの揃えて売っている。
はい、各メーカーお取り寄せ等も扱えるんですが、はい、基本的には私の好きなメーカーがありまして、ほぼそれ一本やりでございます。
それどこなんですか。
ポール・リード・スミスという会社なんですけども、
はい、
ギター好きなら知ってる、ギターが好きじゃない方は知らないよ。
そりゃそうですけど、ポール？
ポール・リード・スミス。
リード・スミス。
はい、PRS なんて言われて、有名どころだと、最近来日しました、サンタナとか、ドゥービー・ブラザーズとかも弾いてますしね、はい、あと、日本人でも有名なとか、福山雅治さんとかコレクターとして有名ですし。
そうですか。
そうなんです
よ。そうですか。似てないです
ね。そうなんですよ。
じゃあちょっとマニアックな。で、それを揃えて販売をされている
。はい。
そのギターはどこがいいんですか。
ちょっと専門的な話になっちゃうかもしれないんですが、はい、いわゆるフェンダーストラトキャスター、うん、ギブソンレスポールといういわゆるエレキギター2大巨頭がありまして、
ありますね。
はい。はい、その、いいとこ取りなんていうふうな言われ方をしたりしますが、
レスポールとストラトの後に来たもの、
後発のメーカーですね。マニアックと言いながらも今は3番手ぐらいまで来てますんで、はい、非常に
アメリカですか。
アメリカの会社ですね。はい、
から輸入している、
問屋さんを通して真っ当な手順を踏んで
、はい、なるほど、
はい、
もともといろんなお仕事されたと思うんですけど、はい、ギター屋さんってことはギターを自分で弾くんですよね。なぜそういうお仕事としてやるようになったんですか。
やっぱり前からギターに携わる商売したいなっていうふうに思っていたなら美談になるんですけども違うんですよ。
なかなかじゃなくて、
はい
はい、
ちょっとね、仕事というものに対して自分で考えた時に、例の大きな地震があったりとか、
は
い、で結婚をしたりとかしていろいろ考えていた時に、何かこう今やってることが 自分が本当にやりたいことなのかというか、うん、少し生意気にも悩むようなところがありまして、うん、はい、自分でできないかなと思った時に消去法どころかできることがギターしかなかったのであと幸いなことにギター屋って別に資格がいらないんですよ。
ギター屋専門学校行く必要ないです
ね。そうなんですよ、ギター屋何級とかないので。
あ、そうだ、
まあ、古物免許等はね、当然取りましたけども、はい、あれは前科がなければ取れるんで、はいはい、でそれでですね、
なるほど、
レッスンをね主にやってるんですが、はいはい、あれも幸いなことに資格いらないんですよね。
まあ別にね、
ですから今日から俺はギターの先生だって言ったらなれるんですよ。
なるほど。じゃあ意外に最初のハードル低かったわけですね。
そこがありますよね。
今日アントニオ猪木さんのね、はい、例の名セリフに通じるんですけど、迷わず行けよ、一歩踏み出す勇気と退く勇気っていう史上最大のタイトルになってるんですけど、これはどういうことですか。
これ今日は夜中に思いついたにしたいい言葉だと思うんですけども先ほどお名前出ましたアントニオ猪木さんね、私も子供の頃から好きで、はい、やはりこの立ち向かっていく姿ね、すごくこう勇気というか感銘を受けて、うん、
はい、
でその言葉の中に、まあ、迷わず行けよっていうのは引退の時の言葉でございますけども、ね、はい、意外に難しいんですよね。確か猪木さんぐらいだとできそうなんですけども、うん、やっぱりね我々一般人になると、ただその勇気を振り絞ってみるっていうようなことがこのお店ができたということにもつながったと思いますし、うん、はい、でさらにその後続く進むというのは判断はしやすい決断なんですね、うん、
はい、
でさらに一歩引くっていうのが実は難しい判断だったりする、うん、でそれが結局自分で思いつきにしろ始めてしまったことですからね、それは全部自分で責任を負わなきゃいけませんので、まあ、多少ウィットに飛んだ言葉なんていうふうに洒落たつもりなんですが、意外に真面目に考えているということで、うん、ご理解いただければと思っております、
ね、確かに最初の一歩ってなかなかね、
はい、
それがないかあるかでないか、まあ、全然違うわけですから世界が、
はい、そうなんですね。
それをスズメレコードというお店を経営するにいた時に、はい、踏み込んだんですね。
そうですね、やはりギター屋をやろうと思った時に、周りの知人含めて相談をちょっとしてみました、う
ん、はい、
もう 90% 以上の人がやめろと、
やめろ
と、あと儲かるの、まずその話ですよね。
そうですよね、そう、
いや僕もね中学が出てますから、はい、俺はね儲かるわけねえだろうと思ってましたよ正直楽器業界者が社用ですから、うん、大手さんみたいにいろいろこう扱えて日に何本もギターが売れる、うん、楽器が売れるっていうところだったら別です、うん、でしょうけど、
はい、
なかなかね今日あじゃあ奥さんこの色をいただきますわなんてそんなような感じの業界じゃないの で、
そうです、
ね、大体1本買ったらねもうしばらく買わないですからね。
そうですよね、そうだ、何本も買うものではないですもんね、
まあ、たまに何本も買ってね夜中に並べて酒飲んでるやつがいますけど
、は
い、それはちょっと一種のね別な方向性なので、
なるほど、
私は目をつぶってるんですが、はい、
でそれ始められて
多分ね今年の7月丸5年なので、
はい、5年経った
5年丸5年ですよね、はい、
どんな感じなんですか日々、はい、
日々ですか、
はい、
ですね基本的に人がいない店なんですけども、
はい、
そうすると私がぼーっとしてるかで確かに店を始めるときにも、
はい、
例えば暇な時間はギターの練習できてこう一石二鳥じゃないかなと思ったんですよね、うん、
はい、
そうするとやっぱりほら学校の近くに住んでるやつは遅刻するみたいな感じで、
うん、
普段すぐ練習できる環境にあるとなかなかしなかったりするんですよね、そこら辺がこう人間の弱さが出たりして、
なるほど、
自分を見つめ直すような時間がね
随分5年も見つめ直しちゃって
だから随分見ちゃいましたよね、
でもどんな方が通ってくるわけですね、
はい、
レッスンですか。
レッスンが主なので通ってる方多いですよね。
何回レッスンするんですか。
ですねうちの場合は基本本当ワンレッスンごとでやっております、
はい、
だから毎週来る方もいれば10日に一遍とか月に何回かとかで、特に社会人の方ですと何曜日何時からって決まってるとあその日は行けないやとか、
そうですよね、
で私自身ももし習い事をやるんだとしたら何曜日何時からって決まってたら途端に憂鬱になったりとか、
うん、
しかねないので、多少のこう逃げ道を用意しておくというか、そこら辺は随分僕も頭を使ったなと思ってるところなんですけども、
じゃあ割にこうフリーでその方が、
はい、
どんなことを目的にそういうどういう方が来るん、
まあ、やはり一番多いのは買っては見たもののって方が多いですね。
買っては見たもの、ああ、
はい、
なるほど。
本とか読んだりで、特に今なんかインターネットとかあったりするんですが、
はい、
やっぱりそのニュアンスじゃ分からないので直接教わりたいって方が多いですね。
私も教則本 読んで はい、やるんですけど、先生に聞いた方がいいけど先生いねえしなみたいなことですよね。
あれ大体ね、あの分かりづらく書いてあるんですよ。あれ
分かりづらく書いてある
んですよね、はい、そうなんです、はい、
見たらあなんだっていうね。
そうなんです
よ、あるんですよ。
大したことやってねえじゃないかみたいな。
いや そんなことそんな批判はないんですけど、あ指そっちから持っていくとなるほどねなんてあるわけですけど、
はい、そうですね、
なるほど、
細かいニュアンスはやっぱり文字とかそういうものだけだと分かりづらいところはあったりしますから。
久慈さんご自身はどういう音楽が好きでやっているんですか。
は
い、
私はまあ平たく言うとまあロックなんですけどね、はいはい、でロックの中もいろいろこだわりがありましてね、はい、私はどちらかというとこうアメリカ寄りなんですかね。
あ、
結構日本の、まあ、ギタープレイヤーの方、はい、やっぱイギリスのバンドに影響されてる方が非常に多いんですね。やっぱりローリングストーンズがあってビートルズがあって
ジミー・ペイジがいて
そうです、ね、レッド・ゼッペリンだ、はい、エリック・クラプトンだって、うん、やっぱりイギリス系 そのブルースに根ざした音楽っていうのがから皆さん入ってる方すごく多いです。
そうですね、
はい、で私やっぱりあの生来のこうひねくれ者のとこがありまして、まあ、例えばビートルズ、ローリングストーンズ、ね、はい、クラプトン私大好きですが、
はい、
私が応援しなくても
そうです、
ね、多分彼らは応援してくれる人は多いわけですよ
世界的に言いますもんね。
そうなんです。そうすると誰みたいなような人たちにこう胸がときめいてしまうんですね。でそういうふうにまあ取っかかりはそうかもしれないんですが、聞いてみたりするとやはりこの国民性というかちょっと違いがあって、うんうん、平たく言うとやっぱりイギリスのプレイヤーはすごく丁寧なんですね。
あ、なるほど。
で、アメリカの方は平たく言うともうラフなんですよ
、なるほど、
キーなんか思い切り間違っちゃったりとかあんま気にしてないですね。
まあ、気にしてないって
、
歌詞とか全然違う、歌詞カードと全然違うことあります
よ、ね、全然違う。しかもそれが代表曲だったりする時あるらしいです
から
ね。
そうそう、別にあの、すごい、
そのいい加減、いい加減じゃあれなんですが、
まあね、あの、こうラフさがね。
で特にやっぱり私も長年演奏してたりするとやっぱりもう皆さん真面目なんですね、
うん、
どんだけ練習してんだよみたいな聞き方をする方はものすごく多くて、で私なんかもういい加減な人間ですから、まあ、そっちの方に逃げたというかね。でまあ言葉では味で勝負と言ってますけどもこれもね完全に、ね、主観の話ですからね、
はい、
言ったもん勝ちです、はい、
なるほど。そういう感じであなたをね、あの元気する一曲のコーナーってありまして、
はい、
ここまで話が来ちゃって、
はい、
ご紹介するアーティストがなんかラフで歌詞間違ってるみたいな感じになっちゃってるんですけど、そういうわけじゃなくて
実はこの人は完璧主義だったりするんですよ。
そうなんですね、
この人アメリカ人ですけどね、
はい、CCR
クリデンス
クリアウォーターリバイバルのボーンオンザバイオという曲をワンコーラスで聴いていただいて解説を後でお願いします。
かしこまりました、
はい。 というわけで久世隆さんからリクエストいただきましたボーンオンザバイオ CCR
CCR ですね、
伝説のバンドでもまだやってるんですよね、
CCR としては名義ではやってないんですが、はい、まあ、このバンドほとんどはジョン・フォガティという、はい、ボーカルのギターの方と、はい、がもうワンマンバンドなので、その人がもう昔のこの CCR ナンバーを中心に、今も活動されてますよね。
なんかこうシンプルですけどものすごく力のある曲。
そうですね、本当に元気出ますね。
元気出ますね、
はい、今元気が出るといいながら久しぶりに聞いたんですけど、やっぱ元気出ますねこれね、
これね、あの久世さんのバンドでも演奏されているということ、
は
い、
しますね。もうとにかくこのボーカルに私非常に若い頃ノックアウトされまして、で今かなり、もしかするとファンじゃないか知らない曲を流してるんですけども、はい、まあ、いわゆる一般的にも知名度の高い曲っていうのは、例えば雨を見たかいとか、
はい、
ね、プラウドメアリーとかっていう、
はい、
この人らの、
ね、はい、
ヒットナンバーものすごくあったりとか、映画とかでも使われたりとかして、グループ名は知らないけど耳に馴染みがあるといったバンドだと思うんですけども、うん、もうこの白人のボーカルですが黒人と見まごうばかりのこのソウルフルなボーカル、
その黒人の憧れで出している白人のボーカルって、私はなんかもしかしたら黒人よりかっこいいような気がする。
ああ、なるほどなるほど。
なんか、まあ、違う意味でですね、なんかあの頑張ってるんだけど、あ、違う、あのこう洗練された感じもあって。
そうなんです、やっぱりすごいところが、ね、それこそイギリスアメリカを問わずやっぱりブルースっていうものが黒人音楽ですよね、まあ、ジャズであったりとか黒人音楽が元にあるものを、それに対する強烈な憧れ、うん、で絶対同じにはなれないはずなのに、うん、そのスタイルにね、こう寄せて寄せて、で結果自分のオリジナルが出ていく。で、あの話ついでにこのジョン・フォガティさんも、はい、実はそのアメリカのいわゆる南部音楽にこう強烈な憧れがあって、はい、でてっきりそこの出身かと思ったら全然西海岸の人なんですかね、カリフォルニアかなんかだったかな。
そうなんですか、なんだイメージが全然わかんない。
だからそれが若い頃に、例えば私なんかもブルースとかやり始めた時に、まあ、やっぱりよく、はい、日本人にブルースできるかとか、味噌汁飲んでるやつに理解できるかとか、うん、でその中でね、まあ、確かに同じアメリカ人かもしれないですけど全然違う地方に強烈な憧れで、うん、その現地の人たちも救えないような世界観を作れちゃうっていうことは、うん、だから日本人だろうが日本人のロックがあってブルースがあっていいと思いますし、
うん、あれですね、久世さんいい感じのトークスタイルで、あの番組やったらいいんじゃないですか。
ぜひね、オファーお待ちしてるんですが。
音楽番組いいと思いますよね。ねえって誰にねえって言ってんか分かんないですその話を聞いてて語り口がとてもなんか音楽評論家に見えてきたんですよね、
まあ、見た目とかも ね
そんな雰囲気ですよね、
はい、
こうヒゲがあってですね、こうなんかこうメガネあって、こうなんかこのヘッドホンがとても似合う。
あ、そうですか。あとお写真の方もぜひ撮っていただければな。
あのとても楽しい方だってことで
恐れ入ります、
ね、はい、あの本題に戻りますと、
はい、戻しましょう、はい、
活動としてはその通ってこられる方に教えてる、
はい、
あと、まあ、ライブもやってるわけですね、
はい、
5月は今月はすごい多いらしいので、
先ほどご紹介いただいた店内での演奏、
はい、
でスズメ100まで歌も忘れずというイベント名で、
はいはい、
毎月、最終日曜日にほとんどやってるんですが、
はい、
と今月だけ少し他のイベントの兼ね合いもありまして、はい、一週早く5月の21日 に、はい、で大体お昼頃13時ぐらいからスタートします、
はい、
で今回は東京での、ね、お友達がわざわざ宇都宮に来てくれますの で、
はい、
であと常連勢市内外で活躍されている、
うん、
方たちがまたこう強烈な個性の持ち主が、
はい、
私も若干敬されるというか
引いちゃうような
引いちゃうような方たちがいますので、足を運んでいただければと思っております、
はいはい、
で加えてほとんど日曜日のイベントなんですが、
はい、
5月の14日に、
はい
はい、オリオンスクエア、オリオン通りのオリオンスクエアにてカクテルカーニバルというイベントがございまして、
はい
はい、 それもお昼から夕方までやってるイベントなんですが、その中の賑やかしの、一つとして、リッチー&街角ロックスという名義で、もうすごくかっこいい名前ですよね。
リッチーブラックマン来る、
ですね、このリッチーラバンバのね、リッチーエヴァンスから来てるリッチーって、
あ、そっちのリッチー、
あー、私の名優でリッチー小野寺さんという方がいらっしゃるんですよ、
はい、
まあ、変わった名前なんですけどね、まあそれさておきましてその方も今お店やられたりとか、 あとプレイヤーとしてね、すごい方たちがいっぱいいますので、その夢のオールスターのグループで、で当然カクテルが美味しく進むような耳なじみのあるナンバーを、それはじゃあ
オリオンスクエアでガンガンやってる、
はい、それが私たちが確か5時ぐらいからだったかな、それ以前にも他のバンドがやったりとかありますので、ぜひ楽しいイベントなので、
こうね、宇都宮はそういうのを盛んにやってる街ですよね。
そうですね、はい、
一応ジャズの街っていうことですけど、小歌でも民謡でも何でも、
まあ、全部ひっくるめてジャズですからね。
音が鳴っているっていう状況がぐちゃぐちゃっとしてるのがジャズと思えば、はい、まあロックもジャズなんですよね。
もうそうです、そうです、全部ジャズです。
だからすごくこのコンセプト考えた人すごいなって。
そうですね、ある意味もう何が来てもいいわけですからね。
まあこの何でもこう内包できちゃうっていうのはジャズのすごさなんで、
はい、
それのまあロック部門
そうですね、まあ、ロックと、まあロックですね、
はい、
で先ほども言いましたが、あ、聞いたことあるよっていう曲をやりますので、
はい、
非常に愉快な気持ちになっていただければ幸いでございますので。
わかりました、はい、今日総帥っていうことで、
はい、
総帥はあれ、もともとプロレスも好きだったってこと、
はい、
プロレスもオリオンスクエアでできないんですかね。
やってますよね、たまにね。
やってますか、
はい、そういうのには足運ばないんですけどもやっぱり昔のね、まあ、これも懐古主義なんですが、今やはり洗練されてるんですね、
うん、
でこの前最近のプロレスをちょっと拝見しまして、
ええ、
いや当然もう昔なんかってやってる技のレベルとか違います、
そうです、
ね、エンターテインメントとしても完成してるし、はい、うん、やっぱりね昔のこの何が起こるか分かんないタイガージェットシーンだったり、
うん、
上田馬之助だったりねあそこら辺がね、リングに上がる前に試合終わっちゃうみたいな、あんなような無手っぽさがないんですよね
、あれはあれで楽しかったですよね。
いやすごかったです、やっぱりこの想像力が増すというか、うん、で今でこそ選手が入場するときってテーマが流れたりとかして盛り上がりますけど、うん、昔のやつ見ると何にも音がない状態で入ってくるだけなんですよ。で大人が暴れてるでしょ、わけわかんないのが
叫びながらね暴れ、
で本気でお客さん逃げてるし、ああいうだからロックもむしろね、まあ、ちょっと話が飛びますが、その洗練されるのはすごくいいことなんです、
うん、
ただやっぱりそれだけじゃない野性味というかワイルドというかね、そこら辺のこう魅力にもっとこう気づくべきところがあるんじゃないかなというのは漠然と思いますけども、
まあ、そうです、荒削りさんが取れすぎて、
はい、
聞きやすいとかお酒でも飲みやすいのがいい、
はい、
というのがいいことではありますけど、
はい、
一方でね、でもなんか、はい、うんってびっくりしちゃうようなのも欲しいですよね。
おっしゃる、だから多少のいかがわしさがなきゃいかんのですよ、やっぱりそれは思いますね、そうですね、だから上手なのとかっこいいのは違うんですね。
なるほど、
今思いつきにしてはいいこと言ったと思うんですけど、は
い、いやなかなか論客ですねやっぱパーソナリティとしてのプロデュースを私がしたいぐらい
です、ね、ぜひぜひお願いします。
とても面白い方なんで、
先ほど言った通りもう時間だけいくらでもありますので
、はい、なるほど。でもいろんな方が夢を持って、はい、やっぱり楽器昔やってたけど、
ええ、
よくありますね、今はお金まあまああるから買える、
そういう方いらっしゃいますね、はい、
でやりたいけど教わるって言ってもっていう時にはとてもいい先生ですね。
私自身が実は独学でやってます、
はいはい、
独学でやったからこそいろんな回り道をしました、
はい、
でしかも本当は基本的なことなのに気づかずに一切やってきちゃったといういい加減なところがあって、うん、で今回商売を始めるにあたって、うん、人様に教える時になんでって言われた時にな んでだろうねっていうふうにわけいかないのでやはりすごい勉強しました。だから独学でやった分、その初めてやる人がどこでつまずきやすいのかとか、
なるほどなるほど、
どういうことで悩んでるのかとか、どういうことがしたいのかとか
分かるところ
も
あるってこと
ですね。理解できる部分は大きいのかなと思います。でそれ以上の方はうちに来ないので、
ちょうどターゲットがもう深くこうやり直してみようみたいな人がちょっとギターというツールによって自分をこう取り戻すみたいな、
そうですね、だから技術はもちろんテクニック的なことはもちろんなんですけども、はい、それ以外に例えばねライブの時にこういう顔した方がうまく見えるよとか多分普通のギター屋さんじゃ教えてくれないと思うんですよね。
あとそういうことを教えてくれ
る、例えば演奏中よくあるんです、頭真っ白になっちゃって 何を弾いてるか分かんない、そういう時には機材がトラブったようなふりをしろとかそういうところから、
まあ、それも含めてパフォーマンスですからね、
かゆいところに手が届くスズメレコードレッスンでございますね。はい、
わかりました。なんかちょっと楽しい時間が過ぎてしまいましたけれど、最後に200万人県民にメッセージがあれば、
はい、いきなり壮大な
総帥ですからね。
あ、そうですか、はいはい、じゃあ最後に、まあ、音楽というのはどんなジャンル、どんな楽器によっても非常にこう人とのコミュニケーションができるツールですので、はい、もしスズメレコードを通して近づきたい、気づきたいという方がいらっしゃいましたら、私何かお手伝いさせていただければと思っておりますので、どうぞお気軽に。で
その久世さんにおそらくこれを聞いて、なんだこの人って思った方はあのお会いしたい場合はどうすればいいですか。
はい、もみじ通り、住所でいうと西2丁目になるんですが、はいはい、そこでひっそりとスズメレコードというギター屋の
看板出て、
看板はですね、ささやかについております。ただやはり、ね、分かりづらい、通り過ぎちゃうとか、であとたまにあのここだけの話、飲み過ぎだったりすると開店時間に間に合わなかったりする時あったりするので、まあ、それは置いといてですねそうだ、有名なドーナツ屋さんが向かいにあります。
そこを目指して、
そこを目指してギター屋はどこだといえば指を指してくれます。
あ、はい、分かりました。今日いろいろお会いして、はい、とてもあの親近感が持てまして、
いやいや、
ぜひ音楽をそういうふうに使ってぜひ街を楽しく、
そうですね、
ご一緒できたらと思います、
は
い、
で何より私が楽しみたいです。
もっともです
ありがとうございます。
本日はスズメレコード総帥の久世隆さんに来ていただきました。ぜひこれからも頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鈴木聡の栃木の元気。私自身がまあ音楽好きということもあって楽しい30分ですぐ終わっちゃって、もっと喋りたかったなっていうのが正直あるんですけど、あの音楽を少しできるとできないとでは、あ、この前そういう団体に講演呼ばれて行って、宴会で楽器もカラオケもないのにみんなどんどんアカペラで歌う不思議な会がありまして、それはみんなうまいと、これは人生を豊かにする一つのやっぱりスパイスになるんではないかなと思いました。ということで30分いかがでしたでしょうか。宇都宮はジャズの街、音楽の街でいろんなことが盛り上がっていますんで、ぜひ何か音を聞きたいなと思ったら宇都宮の街にフラッと出ていただくと何か音が聞こえてくるんじゃないかなと思います。鈴木聡でした。